続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、17人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり30項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお知らせします。はじめに、質問者金沢春樹議員、聴覚障害のある方への支援について、担当障害福祉課、日常生活や緊急災害時における聴覚障害のある方への投資の支援について現状を伺う。また昨今、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用により、口元が見えないために聴覚障害のある方が会話しづらいという問題が生じている。聴覚障害のある方への支援、例えばフェイスシールドや遠隔手話通訳、手話動画等投資の予防対策について伺う、との質問に対し、現状補聴器等の給付や手話通訳者等の派遣を行い、窓口では通訳者が対応するほか、スマートフォン等を介した手話による問い合わせにも対応しています。緊急時、速やかに119番につながるネット119を導入し、災害時避難所にはコミュニケーションボード等を配備しています。感染症対策として、通訳者にはフェイスシールドを配布し、遠隔手話通訳も開始しています。手話動画による注意喚起のホームページへの掲載準備をしています、との答弁がありました。次に、質問者長谷和也議員、当市の小中学校における英語教育について、担当学校教育課、本年から小中高等学校を通じた新たな英語教育改革が始まった。特に小学校 3,4 年生の外国語活動、 5,6 年生の英語教科は目新しい。2年の移行期間と教員研修の結果、外国語指導助手 ALT の派遣配置状況について問う。コミュニケーション能力育成のため、小学生スピーチコンテスト開催や姉妹提携都市との交流活動強化ほかを提案し、当市の考えを問う、との質問に対し、マレーシアの大学へ派遣した英語教育の中核を担う教員を中心に、本市独自の教育課程を作成し、合わせて小学校3年生から6年生の全担任に外国語指導者養成研修を実施することで、実践的な力量向上を図りました。ALT は令和2年度から3名増員し、計16名を小中学校へ派遣しています。また、コミュニケーション能力育成として、すでに中学生英語スピーチコンテストなどを実施しており、今後もその充実に努めていきます、との答弁がありました。次に、質問者、末永圭議員。民間賃貸住宅を活用した住宅確保について、担当住宅政策課、本市の空き家率の急上昇は共同住宅等の空き室の1200戸増加が要因と市は分析。1、市営住宅の応募倍率。2、1の分析。3、県内と本市のセーフティーネット住宅登録状況。4、市内の民間賃貸共同住宅の棟数、所有者数。5、セーフティーネット住宅登録や借り上げ市営住宅に関心のある所有者もいらっしゃると思う。今後の施策を検討する上で、所有者の意向を把握する考えを問う、との質問に対し、1、 昨年度の応募倍率は 6.4 倍です。2、入居が決定した世帯に対し審査を行うため、申し込んだ全世帯が入居条件に適合したかは不明ですが、物件の立地や家賃等を検討し、応募する方もいる状況です。3、本市に登録はなく、県内に約2000棟、約1万4000戸の登録があります。4、令和2年3月末で約5600棟、約3600人です。5、民間住宅の活用が必要となった場合、手法の検討を進めていきます。との答弁がありました。その他に、コロナ騒動における自粛警察、コロナいじめの対策についての質問がありました。次に質問者、石飛浩二議員。複合災害に備えた防災・減災対策について、担当市民安全課。本格的な梅雨の季節を迎え、コロナ禍に自然災害が起こり、複合災害になることが心配されている。そこで、災害発生に備えた対策として、避難所設置計画の取り組み状況、地域防災計画の見直しや、危機管理部署の組織形態の強化と充実を問う。そして、災害情報伝達手段の強化として、緊急情報などの伝達に有効なコミュニティ放送の開局と防災ラジオの導入を問う、との質問に対し、感染症対策については、避難所では新規に作成したマニュアル等に基づき実施し、地域防災計画は県の計画修正を踏まえ修正していきます。また、危機管理体制については、市民安全課を中心に各部署との連携のもと、全庁体制で対応していますが、今後もより機能的で実効性の高い体制の実現に努めていきます。コミュニティ放送や防災ラジオは、運営団体の確保など課題が多く、現在のところ導入は考えていません、との答弁がありました。